ルカ18の9から14。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受ける者は皆、その十分の一を捧げております。ところが主税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。今日の例え話には登場人物が何人出てきますか？二人ですね。一人はパリサイ人、もう一人は主税人です。で、パリサイ人というのはユダヤの宗教の伝統を厳格に守っている人たちのことです。多くは学者であったり、ユダヤの国会、まあ、最高法院ですが、その議員であったり、また民衆の指導者でありました。で、一方の主税人はローマの役人に雇われまして、同じユダヤ人からローマのために税金を取り立てていた人たちだったんです。ですから主税人たちは敵国であるローマに魂を売った。そんな風に非難されていました。おまけに主税人のほとんどは不正を働いて私腹を肥やしていましたから、とても軽蔑されていたのです。で、このパリサイ人と主税人の二人が同時に神殿に行って、それぞれに祈りを捧げたというのがイエス様のお話です。パリサイ人は何をどう祈ったでしょうか？主税人の方はどうだったでしょうか？最初に二人の祈りを比べてみたいと思います。まず、パリサイ人はどう祈りましたか？11節に、パリサイ人は立って祈ったとあります。神殿の庭には椅子などありませんから、みんな立って礼拝をし、立って祈るんです。で、聖書に、男性は両手を挙げて神様に祈りなさいと、そんなことがありますので、それは普通の祈りの姿勢でありました。しかし、パリサイ人のがそのような姿勢を取ったというその背後には彼の傲慢な思いが現れているように思いますね。パリサイ人はこう祈っています。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。パリサイ人は神様、感謝します。感謝しているんです。でも、これ感謝ですか？感謝の祈りになってますか？そうじゃないですよね。彼は、祈りの中で、自分よりも劣っていると思える人々と自分とを比べて、自分がいかに立派であるかということを誇っているに過ぎないのです。パリサイ人は、私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、勧誘するものではない。そう言いました。でも、本当に彼は、誰にも親切にし、完全に正しいことをしていたでしょうか。詩編の24の4から5に、こんな御言葉があります。誰が主の山に登り得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。 手が清く心が清らかなものを、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人とあります。パリサイ人は堂々とその両手を天に向かって差し伸ばしていましたけれども、果たしてその手は清かったのでしょうか？その心は清いものだったでしょうか？祈りというのは、神様の前に出て、自分の姿を正しく見つめる、自分の心を深く探る、そういう時ではないでしょうか？そんな時に彼は、自分と他の人を比べて、私はあんな人たちよりももっとマシな人間です。そう言っていますのは、彼のその手も心も本当は清くなかったということを意味しているわけです。で、パリサイ人は一緒に神殿に来ました。祈っている主税人の方をちらっと横目で見ましてですね、最後にこう付け加えました。ことにこの主税人のようではないことを感謝します。何ということでしょうか。これは祈りを使った他の人への非難です。で、こうしたことは神様に祈ることを許されているクリスチャンが時として陥る罪です。例えば、夫婦喧嘩の時にですね、ご主人が奥さんのために祈ってやると言ってですね、このどうしようもない女の罪を許してあげてくださいと祈ったらどうなるでしょうか。奥さんも奥さんで、じゃあ私もあなたのために祈りますよと言って、この頑固で罪深い亭主が悔い改めますように。そう祈ったら、神様に祈ってるどころか、祈りを使って互いにまだ喧嘩を続けているということになりますね。実際にそういうことをしてダメになった夫婦があったのです。祈るときには、まず人のことはいいです。神様、私の罪を示してください。私の至らなさを教えてください。まずそう祈るべきではないでしょうか。さらにパリサイ人の祈りは偽善の祈りでした。11節にパリサイ人は心の中でこんな祈りをしたとあります。当時祈るときには声に出して祈るのが普通でした。ですから彼は口では別のことを祈っているんですが、心の中はこうだったとイエス様はおっしゃったわけですね。ユダヤでは神様に祈るときにはまず悔い改めから始めたのです。ですからこのパリサイ人も口先では聖書の言葉か何かを使って悔い改めの祈りを口ではしていたんでしょうが、心の中では自分の立派で敬虔な生活を誇っていたわけです。彼は心に高慢の思いを持っていながら口では謙遜そうな言葉を唱えている。この心と言葉のちぐはぐさ、これを聖書は偽善と呼んでいます。神様はそうした偽善を最も嫌われるのです。イザヤの 29-13 にこうあります。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。偽善と不信仰が非難されています。で、不信仰というものが心と言葉の不一致であるならば、信仰というのは心と言葉が一致することなんです。ローマ 10-10 にこうあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。で、ここで使われています告白するという言葉なんですが、もともとの意味は同じことを言うという意味です。何と同じことを言うんでしょうか？神の言葉と同じことを言うんです。神様の言葉が全ての人は罪を犯したというとき、私たちも私も罪を犯しました。そういうのです。神様の言葉が、主イエス様は私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られた。そういう時に、私たちもイ イエス様は私の罪のために十字架に死んでくださいました。私を神様の前に正しいものとするために蘇られました。私たちも神の言葉と同じことを言う。これが告白です。神様の言葉を心に受け入れて、信じ、受け入れた言葉を心を口で言い表す。これが告白なんです。また、この告白、同じことを言うという場合には、心にあるものと同じことを口に出す。そういうことですね。心にあるものを覆い隠さず、神様の前に正直に語る。もし心に不安があったら、私には不安があります。心配事がありますと、正直に申し上げたらいいのです。思い煩いがあったら、思い煩いがありますと言えばいいのです。怒りや妬みを抱くことがあったら、それを正直に神様に言い表しましょう。自分の本当の姿を隠して、お利口さんのクリスチャンとして、神様の前に出なければならないと考えているとしたら、それは大きな間違いです。真実な神様に、言葉と心の一致した真実な祈りを捧げていきましょう。さあ、次に主税人の祈りを見ましょう。パリサイ人は胸を反らせ、天を仰いで祈りました。主税人の方はどうですか？うつむいて、胸を叩いて祈ったとあります。パリサイ人は目を天に確かに向けてはいました。でも、神様を見ていなかった。自分を見て、周りの人を見て、主税人をちらっと見たわけですね。一方、主税人の目は天に向けられていませんでした。うつむいていたのです。けれども、その信仰の目は確かに神様を見つめていました。だからこそ、彼は自分の罪を知りました。自分のみじめさを見ることができました。そして、悔い改める者に与えられる神様の憐れみをその信仰の目で見ることができたんです。主税人は自分を罪人と呼びました。パリサイ人の方は自分を義人と呼んだんですよね。自分の正しさ、立派さを神様の前に長々と並べ立てたのです。でも主税人はたった一言、こんな罪人の私を憐れんでください。どんな言い訳もしていません。自分を罪人と呼んで悔い改めたのです。聖書は罪を教えます。聖書の教えの根底には、すべての人は罪人であるという真理があります。でも多くの人はそういうことを聞くと、それは人間を癒しめることだと言って嫌います。聖書から罪という言葉を全部取り去ろうとする人たちもいるのです。でも聖書は私たちを癒しめるために罪ということを言うのではありません。人間が神の形に作られた素晴らしい存在である。一人一人がこの地球全体よりも価値のあるものである。そのことを教えています。だからこそ罪から救われなければならないんだ。聖書はそう言うのです。もし人間が単細胞の生物であったら、ほんの一夏しか命が与えられない昆虫のようなものであったら、また本能のままに生きる動物だったとしたら、人類に罪は入ってこなかったでしょう。人間が神様の御心を理解し、神様に従うことも逆らうこともできるほどの優れた存在であるからこそ、人間は罪人になったのです。人間に罪があるということを教えるのは、人間を低く見ることではありません。人間の素晴らしさ、尊さ、その価値を認めればこそなのです。使徒パウロは、ユダヤの由緒正しい家柄に生まれました。エルサレムで、ガマリエルという当時第一級の律法の教師のもとで学んだ 立派な学歴を持っています。キリストに出会い、キリストの使徒となり、当時の世界の至るところに有力な教会を建て上げました。そして新約聖書の大半を彼は書き表したのです。パウロには使徒パウロ、聖パウロ、まあそれ以上に考えられる限りのタイトルを与えてもよいほどであります。けれどもパウロは一切の人間的なものを拒否して言いました。私は罪人の頭です。私たちもパウロと同じように私は罪人ですと告白して、主イエス様が私のその罪のために十字架で死なれたことを信じて救われたのです。もし私たちが罪人でないんだったら、イエス様の十字架は無駄です。いらないものになります。礼拝で私たちは皆罪人として神の前に出ています。十字架を仰いでいます。許しをいただき、平安、喜び、力を受けます。許された罪人として互いに許し合っていくのです。イエス様はパリサイ人と主税人の二人の祈りについて話されてからこう言われました。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。義と認められたという言葉がありますが、ここで使われている場合は、主税人の過去の罪が許されたというだけでなく、彼がこれから歩むべき正しい生活へと導かれていくということも意味しています。義と認めるというのは単に過去の罪を帳消しにする、多めに見るということだけではないのです。その人に新しい心を与え、新しい人生を与えることなんです。主税人であったマタイもザーカイも同じように新しい人生に入っていますね。マタイは主税所でのその役職を捨ててキリストに従っています。ザーカイは今までの不正のすべてを償っているじゃありませんか。自分の正しさを主張し続けたパリサイ人は長々と祈りましたが、彼の心も生活も何も変わらないまま家に帰りました。主税人は一言、こんな罪人の私を憐れんでください。そう祈っただけですが、彼の心も生活も変えていく神様の大きな力をいただいたのです。この主税人のこんな罪人の私を憐れんでくださいっていう祈りから5世紀頃にジーザスプレイヤーというものが生まれました。英語で Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner, そう言いますのでジーザスプレイヤーと呼ばれるようになりました。主イエスキリスト、神の御子、罪人である私を憐れんでください。これは古代のクリスチャンが日々に祈った祈りでした。呼吸の祈りとも言われまして、息を吸うときに主イエスキリスト神の御子と唱えます。息を吐きながら罪人である私を憐れんでください。そう祈るんですね。で、散歩をするときに歩きながら右足を出すときに主イエスキリスト神の御子と唱えました。左足を出すときに罪人である私を憐れんでください。そういうふうに歩きながら祈ることもいたしました。プレイヤーロープというのがあります。これは紐に結び目を作るんです。一般的には50の結び目を作りまして、その結び目を触りながらカウントしていくんですね。で、1回回ると50回。このジーザスプレイヤーを唱えることができます。それを3回繰り返すんです。50回を3回、150回お祈りした。そういう習慣が今日もあります。 イエス様はキリストである。主である。神の御子である。これがジーザスプレイヤーの前半です。後半は罪深い私というものを告白しているわけです。清い神様とイエス・キリストと、そして罪人である私。何か接点がないような、この二つの部分のお祈りなんですが、実はこのジーザスプレイヤーの二つの部分は、神様の愛と憐れみによってしっかり結ばれています。この神様の御子が罪人を救ってくださるのです。主税人が、こんな罪人の私と言って、神様の前に出たときに、神様が彼を義と認めてくださったように、私たちも罪人である私を憐れんでください。心から祈るときに、イエス・キリストの恵みをいただくことができるのです。罪人である私を憐れんでください。この祈りは古代から人が成し得る最高の祈りだと呼ばれてきました。最もへりくだった単純な魂の叫びが、実はキリストイエスに触れる祈り、神の御心に届く最高の祈りなのです。このことを忘れずに、私たちもへりくだった神様の憐れみを求めて祈り続けたいと思います。祈りましょう。父なる神様、聖なるあなたの前に出るとき、私たちはただ胸を打ち叩いて、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈るほかありません。しかしこの祈りはあなたの心を動かし、身腕を動かす力ある祈り、最高の祈りです。あなたは私たちの心からのへりくだりと真実な求めに応えて、罪を許し、心と体と生活のすべてを癒し、喜びと平安、またあなたのために生きる力で満たしてくださいます。あなたに憐れんでくださいと願い求めて聞かれなかった人はありません。私たちがこの祈りを私たちの日々の祈りとすることができますよう、導き助けてください。主イエス・キリスト、神の御子のお名前で祈ります。アーメン。